結論から言えば、我々騎士団はこの聖職者に騙されていたらしい。もちろん疑念はあった。彼の護衛というには多すぎる紙幣、その装備。あげればキリがないが、我々のような弱小国家の一騎士団が、お偉い教団に意見できるはずもない。上からの命令とはいえ、子供を力ずくで捕獲する光景から、思わず目を背けた。司教に言わせれば、これは保護らしいが、こんなものは、ただの人さらいだ。たとえその子供が、人型の魔物であったとしても、だ。中には赤子もいたらしい。直接見たわけではないが、興奮気味の司教が我々の上官に、まだいるはずだと怒鳴っていたから、少なくとも一人はいたのだろう。捕獲された子供の大半は、先ほど彼女の手によって救い出された。しかし、何人かはすでに、教団の別動隊によって移送された後らしい。今の彼女にはどうすることもできない。そういう仕掛けが施されている。彼女にそう告げた司教は、命乞いも虚しく、自身の血液に灰を侵され、ゆっくりと溺れ、死んでいった。あら、メスがいるのね。そうつぶやいた彼女の瞳が、私を捉える。それ以外の男たちがどうなったのか。不覚にも気を失った私には知る由もない。騎士団に入り、昔のことを思い出す機会が増えた。私の母も騎士だった。父親のことは知らない。この国で重要な役職についているという話だが、そんなことはどうでもよかった。母は、一人で私を産んだ。独り身の女が子をはらむ。その後、騎士団での立場がどうなるかなど、今の私には容易に想像がつく。大人の男は嫌いだ。いつだったか。私がまだ幼かった頃、知らない男が訪ねてきたことがあった。笑顔を見せる母を見て、私も嬉しくなる。いつも母の後ろに隠れるような子供だったが、その日は少しはしゃぎすぎた。私を優しく寝かしつける母からは、普段と違う、変わった匂いがした。夜、何かを叩くような音で目が覚める。母の声と男の呼吸が聞こえる。苦しい。とは違う。初めて耳にする母の声に驚き。どうしたの？そう言いかけた視線の先には、私の知らない顔をした母がいた。それを目にした私は、声を発することなく、気づかれないようにそっと毛布をかぶり、耳を塞ぎ、この音が早く止んでくれることを祈って、目をつぶった。ふと、下腹部に違和感を覚える。徐々に覚醒する頭の中で、ああ、これは夢なのだと安堵すると同時に、ビリッと、つま先まで走る甘い衝撃に声が漏れた。自身の指で慰めるものとはまるで違う、それまでに経験したことのない、とても、とても強烈な快楽であった。腕の動きは粘着質な何かで封じられ、鎧も脱がされており、一糸まとわぬ姿で、 ただただ彼女のサキュバスの下でチブを責められ続けた。抵抗はした。幸い腕以外は自由に動かせたので、なんとか彼女の下から逃れようと腰をくねらせ、必死に足で跳ねのけようと試みたが、彼女の美しく細い腕で、非力なはずのサキュバスとは思えない腕力で、簡単に抑え込まれ、彼女にとってこんなものは、慈悲に等しいのだと悟った時にはもう、私の心は折れていたのかもしれない。羞恥と屈辱と逃れられない快楽に涙がこぼれる。何度も何度も腰が跳ね、潮を吹き、だらしなくよだれを垂らした。その集大を満足そうに見つめ、聖母のような微笑みで、悪魔のように優しい声でささやく。お仕置き。